欲しいわ。僕のあの乾電池感は
先生なので、はい、師匠ということでですね、はい、あの私もお名前はマッサンから以前から聞いていたのでああ本物の先生だっていうことで、
いやいや全然先生ではないけど、
ね、ドキドキ。本買いましたから。
そうですよね。
ありがとう
ございます。サインサインした、ね、そうですね。
やった。
ちょうどサインもいただけるということで、
やったってことでね。マーカー引いてチェックしてます、
ね。いやいやいや。もうね、マッサン何の話からしようかちょっともう迷っちゃいますね。今お話が出たので早速
せっかく彼とね
乾電池カーの
出会ったのはこれだった、
うん、
これです、
ね、まずはそのお話から。それでは
育苗ってね、うんうん、いや皆さん多分聞かれてる方もみんな農家の方になると、うん、ほとんど追い込め農家のスタンダードな形式は苗を育てて、うん、植えて育てると、うんうん、だからそれを単純にこう合理的にしようということって考えた時に別にその特別難しいことはね、うん、いやまあ技術的には細かいところあったんだけど、うんうん、まあ先進国で日本だけまだ田植えっていうスタイル、うん、まあ機械化はされたといえども、うんうん、だからまあ海外いろんな勉強した結果、うん、ああこういう米作りになればみんな楽になるなっていうのと、うんうんまあ、あとは質とか量とかね、
うんうんうん、
ありきたりのところにきちっとたどり着かなきゃならないなと思ったんだけど、うん、もうそれがきっかけ で、
うん、
でそれに気づいたのがちょうど今50になった28年前、普及指導員っていうその
あ
まあ、
はい、
当時改良普及員って言ったけど、うんうんまあ、北海道のねお勤めして、
はい、
でそこの専門で東間町っていうところに最初赴任した時に、うんうんうんまあ、その本にも書かせてもらってるんだけど、うん、その長谷川新さんっていう僕のちょっと一つ二つ先輩になる、
うん
うん、先に就農してね大学卒業した時、
うんうん、
彼のところにその試験補助があって、
うん、
見た瞬間にいや自分ちもそれまで米作ってたから、
うん、
これなら楽だよなっていうあの感動を今でも忘れない、
うん、
でこれをみんなに伝えたいんだけど、うん、まあそこは まだ学生からあんちゃんで甘かったんだけど、うまくいった理由も分からずにその人が試験した米がたくさん取れたり、うん、美味しい米が取れて、
うん、
いやもうこれみんなこれに伝えるんじゃないかなっていう感動があって、ところがまあ 1,2 年は良かったんですけど、
うん、
3年目に芽が出ないとか、うん、まあ今だとね、
うん、
あの対処ちゃんとできるっていうか、うんうん、処方箋っていうかね、うん、ああこうしたらこうした方がいいよってできるんだけど、うん、当時も技術がなかったから、
うんうん
なんで芽が出ないのかなとかね、
うん、
そっからまあ僕はその側で教えるっていうかそのお手伝いする仕事をしてただけに過ぎないけど、
うん、
そっから発敗したから10年そこにいて、うん、最初のラッキーで1、2年以外は全然取れない、全然っていうか取れるんだけど、
うん、
思ったほどいかない
最初よりは
最初はね600キロ2年600キロ超えで製品で、当時ね雪丸っていう品種がルモイとかハボロでも、
うん、
あの耐冷性もいいし、
うん、
粒も大きいから、
うんうんうん、
こう古い目にかけてもね、
うん、
大きい粒が製品になるって言われて、
うんうん、
10票取りだから10票取りが最初の、その僕がこの現実のそのお仕事を、ねうん、農家の方を支える仕事で見た最初の1年目と2年目でそれを見ちゃったから、
うんうんうん、
したらそれがどこで巡ってくるのか、だから運とかじゃなく、うん、天候ではなく、う
ん、なんだと
そう、うん、それをまあそれだけメインでやったわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
悔しいからずっと、
うん、
でちょうど知り合う頃には、うん闇沢っていう地域に転勤してて、
うんうんうん、
ちょうど闇沢で大体こんな風にあればこうなるかなみたいなところまで至ってたんだけど、
うんうんうん、
今度は闇沢だけじゃなくて、
うん
まあ、その同じこの甘直人って今名前でね、
う
ん、人種にし、
う
ん、の言い方をしてるんですけど
人、うん、
当時は僕がやらない会とか興味あるからやりたいってよそから来られる方とかね、うんうん、自分担当地域は決まってるんだけど、
うんうん
まあ、みんな犠牲者だよね。
まあもう大実験っていう感じです
ね。大実験ったら怒られるけど、まあ大実験でしたね。
大実験
もう怒られる方全員受けて、視察も受けるし、事務所さえ許せばどこにでも行って喋りに行って、例えばもう少し北の方にモセウシに、あの辻村君っているんだけど、彼なんかモセウシにお話しに来てって言われて町にね、行った時に。 こんないいの僕はやりたいって言って、はい、今もやってるとか、
う
ん、ね、チップ別とかね、うんうん、まあこの北育ち、中育ち、北育ちも伺って、うん、お手伝いしようと思って行った頃はちょうど一番、まあ僕が言うのもあれだけども、斎藤の犠牲者の会になるんじゃないかまあ犠牲者の会ってあだ名っていうか、うん、みたいな、
うんうん、
で僕もそのリスクがあるの当然その時から、歴史としては若い時から知ってるから、うん、本当はそういう農協とか役場とか、うん、そういう道の機関にいる人言っちゃいけないけど、
うん、
これ最後にちゃんと腹積もりしてもらうためで、
うんうん、
まあ今日いい話と思って聞いてくれたのは嬉しいけど、
うん、
失敗した場合どうするかなって考えた時にそれは全部自己責任ですからね、
うん、
と、
うんうん、
自分の最後ものにするためにはその自己責任が取れるっていう前提でしかやっぱりできないものじゃないかなと思って、
うん、
まあちょっと短くまとめるとそんな感じ、うん、それでおかげさんで、
うんうん、
ただたくさんも来れてなかったし、まあその頃にはもうそのいろんなね、
うん、
教えたり情報交換、だからその場所の提供をしようっていうことで、うんうん、この間も一歩一周してたんだけども、雪国直感さん
あれですねナイスタイトルで、
そうだ、サミットっていうのは首脳陣が集まって、それ最初から苦労した人たちは、うん、年に1回は顔を合わせて情報交換しようと、
うん、
それからもしこれからやりたいっていう人来たら名刺交換をしたり、
うんうんうん、
あといろんな、あとほらこうやって SNS いろんな情報が今、
うん、
ちゃんと交換できる時代だから、
うん、
手取り足取りというよりはもう自分のものにできるっていうスタイルを取って16年ぐらいなのかな、う
ん
うん、ちょうどそれが取れたのが16年ぐらいだから、ちょうどだから何人かこの中来た育ちもあれは闇沢のね業務用前でやってる出来事だろうではなくて、自分の地域の品種でも試してみたいっていう人が出たのはちょうど16年前ぐらいから。
16年、やっぱりぐっと増えましたか、乾田直販に取り組む方っていうのは。
今は全国ベースでまずいくと統計的には、うん、およそですよ、はい、140万ヘクタール水田があると思うんですよ、
はい、
水田じゃ米作り、作付けをしてる、
うん、
1.1% まで乾田直販行きましたね。
すごいですね。
1% は超えましたよ。だから統計情報にちゃんと出るようになりました。
お
そして淡水直販が、1.4% ぐらいかな。
あ、
だから直販が 2.5%、
うん、すごい。
まだ 2.5 と見るか、
うん、
僕がこう、あ、こういう素敵な米作りだよな、うん、素敵というのは、例えばうちの母親もちょっと股関節が悪かったりしたので、
うんうんうん、
防除する手伝いとかを早くからこうやってるじゃない、
うん、
あと白を描いたところの汚れ感だとか、あのゴミをこうね、寒い日に水にこう、源と一緒に寄ってくるのを取って、
ね、
過酷な労働、
そうですね、
これぐらいは解放しないとね、将来米作る人いなくなるんじゃないかなって思うし、
うん、
だから戻るけど 1.1%、
うん、
だからその単靴で、うん、スニーカーでも、
うん、
マンドミーからトラクター乗って、
うん、
巻いて、
うん、
でおよそ機械体系で全部できるよね、まあおよそっていうか今全部それのワンオペで、
うんうん、
およそ仕上げていけるっていう体系は、うんうんうん、だからゼロから1に、ゼロっていうかゼロではなかったけど、
うんうん、
時計上カウントされないけども、うん、今1になったから、1までいったから
16年
あと99、
あ
全面積
だ、あ、いやいや全面積とは言わないけど、うん、まあ喋ってて大丈夫ですか、一歩も
大丈夫です。
要はあのトラクターって必需品じゃないですか。
そうです
ね、その昔は馬で、
うん、
だから農家には少しハイクラスなあの仕事をしてくれるパートナーってずっといて、
うんうんうんうん、
体だけでっていうのは、うん、本当にずっと戻った、
うん、
例えば弥生時代かもしれないし、うん、もっと前の集落というよりは多民族が国家の中であってね、
うんうん、
そこのちょっと条件のいいところであの魚介類と少し、うん、米か穀類かわからないけど、うん、木の実かわからないけど生活して、
うんうん、
農耕ってなってから多分パートナーがいて、
うんうんうん、
多分東日本は馬、
うん、
西日本は和牛、
あ、
駅牛で大体こう成立してきて、
うん、
少し耕すのにこう力を借りてきて、
うん、
多分そのイギリスの産業革命以降からは トラクターに変わって、動力をちゃんと石油のね、製品やエネルギーに求めるようになったけど、高安能力がすこぶら上がって、農業の生産が上がるじゃない。だからそっから以降パートナーはトラクターっていうのは農家にトラクターってなんかこう付き物みたいじゃない。
そうですね。
ペアっていう。
ペア
レンツっていう。
ペアレンツです。
だトラクターで全部できればいいわけだから、特殊な技術を利用して特殊な専用機っていうのはそれにしか使えないから、だから汎用的にトラクターが水田持っててもね、ちゃんと活躍する場面っていうか、そうせざるを得ないんじゃないかなと。たくさん種類を変えればいいし、農業の経済というか農業の業界がね、お金回りが良くて、経済的に少しストックもあって潤ってれば、業界がだよ、だけどこうやって見た環境でも地方ってね、その経済のパイが小さいから、だから買ったものは有効に使わなきゃならないって考えた時に、トラクターをフルで使い切れるっていうと、まあお分かりの通り米の種は麦よりもちょっと小さいけど、じゃあ麦のドリルは使えないのかって、麦をね、撒くことはできるんだったら、その道具を転用できないのかって考えるし、だからなんか最大公約数を選ぶみたいな道具を選ぶ、後ろの道具を選ぶね、ただ合理的だよなと。ただお高いですけどね、単品。
そうですね、
それなりに値段のかかるというかね、投資のしなきゃならないものと考えると、だそこはどうするかっていうのはね、まあ、さっき言ったようにそれぞれの農場で考え
ることですね。どこを取るかっていうことですよね。
だからダイナミックにも映るし、さっき言ったように素敵な感じだと思う人は、あのドロドロ感がないんだなって思っただけでね、手でこう苗をこう運んだりとかね、剥がしたりとかね、
今そうです、
ね、経験してる人はすごい過酷な労働。
そうですね、当たり前のようにやっていてもやっぱりよく考えたりして、あと親の年齢とかを考えたりすると、よくこれを何十年もやっていた
な。なんか美談のように聞こえるから、あんまり今まで言ってこなかったけど、本当にうちの母さんが、僕が中学校ぐらいから股関節が悪くて、昔部活もやってたけど、なんか割と農作業にこう手伝えとか、ちょっと引っ張れとかってこうやってるから、そうするとそのハウスのビニールをかけるんだってね、こ
う
テンションかけるじゃない、ただやっぱりね、女性はね、差別でも何でもなく、骨格的に弱いから、地面をね、だから白描いた圃場なんてね、当時僕がまだ小さい頃の米作りって1回ぐらい除草剤やるんだけど、やっぱり目に見えたら草を取るってことで、田んぼによく夫婦で入ってる光景があったり、その除草剤撒くても流剤をナイアガラホースって伝統的なね、背中にお父さんがそう
喧嘩してるやつです。
喧嘩して、変形の補助行くと引っ張れってこう殴ってくんだけど、引っ張りすぎてもドボンっていくってやつ、あれを代わりにやる場面がちょっと足が痛い時とかがあって、いやー、その時は農業がいいとか田舎はこうだとか、今はね、もう地方の代表みたいなもんでね、もう育ち、もうね、自分が何とかね、頑張って持ってかなきゃなっていうことも言う場面もあるけど、父ちゃんがそんなことなくて、いや大変だなと、
ただただ大変、
ただやっぱりこう、面白かったですね、でもやっぱり母が、そのやっぱり傷むのを、一応優しかったんだろうね、だからそのご飯作っててあげようかなとかもそうだけど、骨格もいい方だったから、じゃあ手伝おうかって時に、あの共同包丁でね、ホースを田んぼに引っ張ってっていう、なんかわかるでしょうか、
わかります
このね、親方が鉄砲のノズルをこうやって、腕前があってね、お前もね、吉高君も大きくなったらこうやってホース持ってこうやるんだぞみたいなことで、後ろホース引っ張ってるだけなんだけど、いやこれもひどい仕事だなと思って、だからもう苗作りからですよね。だから苗作りさえ時短できれば相当違うし、あとはもう多分見込みだけど科学技術は進歩していくし、機械工業力も日本は低いわけじゃないから、多分なんか解決方法が出てくるだろうけど、
これから、
その育苗っていう伝統的スタイル、この4、50日間、すごくこう緊張のする作業、
そうですね、
どう労働力も縮めるか、だから割と真剣でして、割とっていうか、まあ ほとんどその、うん、それはもうライフワークのにまでもね、おすすめしたり少しお話しさせてもらうけど、うん、出会ってから28年経ったんですけど、うん、やっと0から1に来たかっていう、うん、
そうですよね。
逆に、あ、1にはできたんだなと思って、
うん、
今僕ばっかりやったわけじゃなくてね、いろんな関係者がいてね、
うん、
僕だけちょっとそのすごく教会の中ではそう言われてるけども、いろんな研究者もいたり、
うん、
ね、一生こうなりて万骨狩るっていう通り、うん、いっぱいその多分労力は日本も使ってきたと思うんだけど、
うん、
たまたま目線がそっちに行って、
うん、
あ、こういうスタイルでとか、
うん、
農水省はアメリカだとかオーストラリアをお手本にとは言ったけど、うん、あんなのは日本にね、俺28年前も思ったもん、うん、そんなのお手本にって書いてあったんだよ、
うん、
日本型大規模稲作の展望っていう指針が出たり、いろいろしてた時代だったから、
うん、
これは俺無理かなと思ったけど、まあ俺はあのヨーロッパのね、少し中規模、小規模のイタリアの北部の何回も言うけど、
うん、
あ、これは北海道に合う、で米作ってるから、
うん、
米食べるし、
うん、
面白かったですね、
うん、マッサン
僕は今日聞き戦なんて
何を言ってますか
喋ったら3時間でも5時間でもちょっと
ね、せっかくこうやって直接お会いしております。
普段はだってあの登壇されてるの
を、そうですよね、
聞いてるの
かなってね、こうね見つめている側でしょ。なんと今今日目の前にいらっしゃるんですから、今日はサービスタイムの好き放題でございます。
ひたすら聞き戦ですね。
何を言うてますか。いや、ちょっとマッサンが今乾電直案上でまあ、ぶち当たってる壁だとか、
壁
悩みだとか、そういうものせっかくなので、
最近どうなんだろうね、あまりこう、どう
技術的ですか。うちもなんかうまくいく年といかない年とあって、
うん、
それこそあのリヴァイの加藤さんのスタイルを僕は踏襲して、その即場、うん、ユンカリのドリルを使って即場でっていうスタイルで、
はい
はい、やって最初の数年は良かったんですよね、
うん、
やっぱり追肥もなくて本当にもっと暇いて即場やって、うん、でも秋まで引っ張って全然 OK でしたってで取れますって言って、それなりにエミマルで9票何がしとかって安定して取れてたんで良かったんですけど、ここ2年ぐらいですかね、途中で生育がピタッと止まっちゃって草丈が伸びない、補調が出てこないみたいなので、やっぱり追肥する必要は出てくるんだろうなっていうのは、そのケース、うん、その生育状況に応じてやっぱり追肥っていう選択肢を消しちゃいけないのかなっていうのは今のところ思うようになって、まあ、即場はいいんですよね。すごくあのそれこそあの飲みにの薬害の軽減に対してはすごくいいんですよね。その飲みにってやっぱり打つと薬害すごくて、うん、1を止まったり、
うん、
1週間1を出てこなかったりとかってあるんですけど、それがやっぱ即場にしてからは一切ないので、
うん、
そこに関してはすごくいいなと思ったんですけど、やっぱり生育の養鶏期過ぎたぐらいの中盤後半になってからちょっとなんか生育が停滞するみたいなのがちょっとあって、そこもまだ僕何年目だ、うん、10年目ぐらいにな
るんじゃない
ですよね。僕4か5ぐらいから始めてるんで、
俺はだから辞める直前か辞めたその年だったかもしれない
ですけど、確か
ここに来たの
は、その時から本当にいまだにその追肥の判断がいまだにつかないっていう、
あの時あれ育苗の横にさ、はい、ユンボ持ってきて、あの補助を大きくするっていうか、なんかちょっと改造するとかって、
基盤整備
入ってました。やろうって言ってたよね。それは出来上がったの
か。キマセビ終わって、今はそこで本当に、
米価格も大きくてか、
そう、一筆二鳥であそこをやってて、今米麦大豆にあのシーツコーンを入れて、
うんうん、
でその直販と
回す体系は完璧だよね、は
い、でもそのいわゆるの北村のようなスタイルが できつつあるんですけど、やっぱりその直販だけだと思う、シンプルに米作りが下手くそなんだろうなっていう、
そんなことはない
向き不向きあるなって思いますよ。でも
笑えない、なんかそのそうだねとか言えないって言って、
いや麦と大豆は、
うん、
それなりにこう伸び率はちゃんとあるんですよね。そう、だけど米に関しては直販にしろ移植にしろ、やっぱりこういい年悪い年こうずっと繰り返して、
でも標準的な収量は取れてるし、苗立ちも取れるし、そこには問題は持ってないでしょ。
ちゃんと 前半の5年ぐらいは苗立ち全く問題なくて、うん、そこはもうだからうちは苗立ちの問題はもうクリアしたなって思ってたんですけど、後半5年が今苗立ちの問題がちょっと出てきてて、うん、走りを10キロ変わらないのに、うん、200本いかないみたいな、180とかで、で養鶏期までは調子いいんだけど後半ちょっと足りないみたいなので、やっぱり何かが間違ってるんだろうなと思って、
うん、
まあ、今年は久しぶりにしたら春に来ますよ。
ああ、
およ
ろしくお願いします。
あの、俺がどうなってるかわからないけどちゃんと春に来て、いつも5月の上旬ぐらいだもんね。
そうですね、僕も本当ゴールデンウィークの真ん中ぐらいで
久しぶりに車検場を見せてもらって、
ぜひよろしくお願いします。
あれだち、それで悪かったら、うん、あの人何なのって。だけど、でもね、俺はね、いや、その答えではないけど、うん、最近その自分はやってないから、うん、だけど周りも増えてきて見てて思うのが、うん、僕らにはまだわからないことはたくさんあるなっていう一つに、うん、俗に言う知力とか土作りってすごくこう、
そうですね、
それもライフワークみたいなもんでずっと手がけてきて、プラウがいいよとか、乱れたら平らにしなきゃならないよ、この2つが一つのその路線の柱だとすると、それは乾いた時にやらなきゃならないから、溝切りも新刃も補助管理が1年間を通じてコンディションよく、トラクターさっきとパートナーのトラクターで使う道具だからなおのことねって言ってきたんだけど、多分僕らが思ってる以上に、イネ科と言わず食べ物をね、作ったら土から持っていくもの、持ち出すものが科学的にはこれとこれとこれがメインで、だから NPK に CAMG、CU なんとかなるんじゃない。でもね、何かやっぱり戻してあげなきゃなんないものがまだあるか、戻すタイミングか、それとも与えるタイミングかっていうのはね、多分もっとコツがあるんだろうね。で、それ多分コツの、なぜその海外、まあ最近行ってないけど、うん、コツがこうその通り再現されてシステム化されるかっていうと、やっぱ雨季と乾季がはっきりしてるような地帯だと、その気候とか読みやすい、うん、ところがモンスーンで、かつ積雪がある、
うんうん、
だからこの多分ここからはもう始まってると思うんだ、うん、雪が多く積もったから土壌環境がもしかしたらどう有機物を分解してるかだとか、うん、縛れた、まあ、ここら北国特有の縛れっていうのを利用して土が風化する、これは利用しようってあのマニュアルにも書いてあるけど、これも2メーター積もってる年と4メーター積もってる年だったり、うん、雪解けが10日早い年があったりするのと、あと雨量、気温、
うんうん、
だから毎回こう同じパターンでモンスーンは四季がって言うけど、これ不安定なのは普通だから、うん、となるとその僕はこんな温度でこんな湿度で稲の根にひっついて持ってってくれれば育ちますよっていうのがそれぞれに個性があるとしたら、うんうん、どれかがいいけど今年はどれかがいいか、だから解明されてない、解明できないかもしれないけど、ひたすらそのスタンダードなところの的に繰り返しながら次の年トライアンドエラーするようにしていかないと、もしかしたら本当のところはこう解決しないんじゃないかな。あのさっき言った0から1になったのに少し寄与させてもらったなと嬉しい反面、1から9増えて12とか50人とか、それこそ冗談ではなくね、こういう農業で、みんなあまり体もこう痛まないように米作りが日本で続けていけますよっていうのが先の未来にあるとしたら、多分そこは一番米が多分収奪するっていうか、いろんなものを多分持ってってるね。だからまあ米食べてれば日本人は大体ね、腸の器官も似合ってていいっていうのとこうリンクしててね、それは成分的にはいろいろ解明されてるけど、あの持ち出したものの中に戻すタイミングか戻す総量をもう少し増やさなきゃならないものがかなって思ってて、でも いいとこね、そうやっていろんな人の話聞いて、多分削除にちょっとインジェクションした肥料を持ってたり、課題がこうはっきり少し感づける目があれば、なんていうの、 修繕していけるっていうか、
うん、
改善していけるんじゃないかなと思うんだけど、うん、ぜひ教えてほしいね、うん、俺がっていう
これでした。
もうそうそう、誰が先生でも何でもないんだもん、うん、これはもう みんなでだから当初メンバーっていうのはこの10年ぐらい前にね、うんうん、ちょうど彼の始めた頃から、うん、だんだん犠牲者がこう距離感がだんだんね、ま、周りの嫌味だからじゃなくてどんどんどんどんいろんな人が全、うんうん、もう全国にもいて、うん、だからその人たちとここ一番だからそのサミットっていう名前を付けた理由の一つに首脳会議だから、
うん、
あそこで少しアップデートしながらね、今の情報をもう一歩でも二歩でも進むためにはもう一踏ん張りね、
うん、
するしかないんじゃないかな、
うん、
いやそれこそ北村の新田さんとか西内さんとか浜本さんとかとお会いできる機会ってなかなかないんで、
もうみんなねなんか役立てるようにしてるからね、
あの僕初めて知り合ったのが10年ぐらい前からもうすでに大御所だったんですけど、
いや今もう大御所ってわけじゃないんだよ、
全然会うこと
できない、みんなそんなキャラでもないから
いやそいや
割と気さくな人が多いからね、
本当にありがたい、優しくしてくださるんで、
うん、
だからもうああいう会に行かないと会えないんで、
うん、
会って喋ってっていう
貴重な一年に一度のね、
そうそう、だからあそこだけはみんなそうやって揃って、ね、あの受けるネタ受けないネタいろいろあるんだけどドラマは毎年あるんだけど、うん、まああそこでこう会おうかと、うん、やっぱり一年に一回必ずこう会っておこうみたいな、うんうんうん、だ場所作りみたいな、
うん、
まあおしもうだからあれはお仕事でもなんでもなくて、
うん、
よく委員長とか事務局長って僕言ってるんだけど、うん、もう別に肩書きなんもいないんだけど、いやみんなのためにこう場所作りをまずしといて、
うんうん、
もう吹雪にならない限りはみんな来て
で
今年はほらコロナ少しね、
うんうんうん、
落ち着いてきたっていうかね、懇親会してもいいよっていう、うん、状態だから、
うん、
2年ぶり3年ぶりかな、
あそうなんですね、うん、
じゃあ少しでも時間を共にする、じゃあご飯食べていこうかって会話できたからね、すごく良かったな、
本当良かったですね、
うん、
もう会場の外でも常にあちこちで議論みたいな、
う
ん、あれが面白いんですよね、
う
ん、
そうか、
なんか何だったら会場にいない人もいるんですよね、来て受付して外のロビーで
喋って
ソファーに座って、
うん、
本当に話し合いとかその議論してみたいな、いや、あそこ一番面白いなと思って
そういうとこにこそね、自分が求めてるヒントが実はあったりして、
だから、うん、少しはスタンダードのやり方もしてきたけど、うん、一方的に登壇して、
うん、
時間の決められた講演会をやると、うん、まあ、トレンドっていうかそういういろんな話題の目みたいなとこが来ると、
うん、
そういうスタイルを取る時もあるけども、
うんうんうん、
まあ、過去にあったもののほとんどが、
うんうん、
あの先に進んだ方にやるとか、
うんうんうん、
あとまあ役員会も何もしてないから番宣していいかどうかわかんないけど、うん、来年は、
うん、
前にあの古い番組だけど100人に聞きました、
はい、
昔今はなんとかっていう番組で、
うんうん、
その一番答えの多かったのを当てようみたいな番組があるんだけど、
うんうん、
100人にアンケートできないのに100人に完璧に100人に聞きましたね、覚えてるなんか聞くかやったんだよ、
うんうん、
そしてプレゼンのパワポの端に、
うん、
優勝した方はイタリア旅行プレゼント、僕の習ってきたイタリアの農家に行っていいよってあって、うん、もっとちっちゃいフォントで、うん、ただし自費でって入れてあって、
あった、
あったよね、
ありました
、それやった時に人数が少なくて、
うんうん、
要は割り算ってすごい立派で、
うんうん、
ね、2人いて1人やれば 50% って出るじゃない
です
か、でしょ、だから人数少ないけどね、数学って誠にいいなと思って、
うんうん、
そのタイトルは打ったんだけど、
うんうん、
アンケート100人なんか揃うもんでなかったんだよと、うん、だって会場にも100人なんていないし、
あその年
もっと
30人とか40人でね、
うんうん、
年に1回土葬会みたいなので会おうかみたいでやってきたんだけど、
うんうん、
いやーやったんだけど、ここ最近はちょっと多いから、
うん、
いや本当にちゃんと聞きましたがやれるかなっていう企画があって、うん、俺は役員さんに今回も言ってあって、
うん、
じゃあもう前みたく勢いでやったのにもう事前準備しといてね、
うん、
みんなにラブレター送って、
うん、
アンケート作っといて、
うんうんうん、
ね、20問の30問作っといて、
うんうん、
で今日もこうやって聞くとね、やっぱ課題あるんだなって、うん、早くにやった人も先生だ、地区で見たらね、うん、あいつはやってるからあいつに教えてもらったらいいよとかね、
うん、
僕もあ彼いるから 俺いけないから聞いたらいいよとかってつなげる仕事みたくしてきたけど、本当のとこ課題ってやっぱり連続的に湧くものだから、だから一回こうベテランの人もそれ書いてもらってね、じゃあどう考えてんだろうか、何を課題と思うかって、それクイズ形式やって、例えば1時間半ぐらい過ごせるとね、で、たまたまその流れを一回やってて、いやー、あの時悔しかったよなって。でも実際ね、2、30ぐらいしかアンケートって取れない時代だった。まあもうちょっと日本の中にはチャレンジャーがいたんだろうけど、僕がその手に入るコミュニティの中ではそれぐらいだったんで、ああ今度は本当に探っていけるな
と。そうですね。
で戻るんだけど、一方的に講習会だけしないっていうことにしてるのは、そういう楽しみながら脳みそワクワクさせながら、だけど答えが出て当たったねだけじゃなくて、じゃあこれの回答もしくは投げかけた人はどなたですかとか、もしくはこれに明快に問いに答えれる人は、で掘り出してって、課題を掘っていくと、なんか有意義に過ごした時間の中に自分の実となる、あの Q&A をね、アンサーを持って帰れるみたいなのがいいなと思って、その時企画は当時も同じこと考えたのに、当時はもう、ああもうしょうない、これ勢いでこれでやっていくしかないっていう感じだったんだけど、
会場もっとちっちゃかったっすもんね。
ちっちゃかったの、わ覚えてるでしょ、半分でやったんだよ、それで対決みたくやったんだけどね、面白い企画だったんだけど、ちょっとね、
そうだったんですね。農家の一服では皆様からのお便りをお待ちしております。農業の疑問や相談、ちょっと聞いてみたいテーマまで、 Spotify の Q&A コーナー、農家の一服 Instagram、 または X のメッセージ機能でお送りください。お便りをいただいた方の中から抽選で一服ステッカー、もしくはさやさんのおすすめ一服お茶菓子をプレゼント、ご応募お待ちしております。